皆様、こんばんは。今夕、民数記の13章と14章を見てまいります。ちょっと心痛い箇所ではありますけれども、御言葉です。これを通して主の憐れみと私たちの信仰を点検していきたいと思います。願いが叶う、実現するという時にこそ、しっかりと帯を締めておく必要があることを、今日の箇所を通して、確かめていきたいと思います。民数記の13章、1節から、16節をお読みいたします。民数記第13章1節から16節。主はモーセに告げられた。人々を使わして私がイスラエルの子らに与えようとしているカナンの地を偵察させよ。父祖の部族ごとに一人ずつ族長を使わさなければならない。モーセは主の命によりパランのアロノから彼らを使わした。彼らは皆イスラエルの子らの頭であった。彼らの名は次の通りである。ルベン部族からはザクルの子シャムア、シメオン部族からはホリの子シャファテ、ユダ部族からはエフンネの子カレブ、イッサカル部族からはヨセフの子イグアル、エフライム部族からはヌンの子ホセア、ベニヤミン部族からはラフの子パルティ、ゼブルン部族からはソディの子ガディエル、ヨセフ部族すなわちマナセ部族からはスシの子ガディ、ダン部族からはゲバリの子アンミエル、アセル部族からはミカエルの子セトル、ナフタリ部族からはボフシの子ナフビ、ガゾ部族からはマキの子ゲウエル。以上がモーセがその地の偵察のために使わした者の名である。モーセはヌンの子ホセアをヨシュアと名付けた。天の父様、今夕あなたの導きの中でイスラエルの約束の手前のところまで来られた時の大きな試練を見てまいります。もう一息というところで起こったこの試練を通して、どうか私たちも魂をしっかりと見張ることができますように、主に対する信頼を確かなものとできるように、この箇所を私たちへの教訓とまた励ましとしてくださいますように、どうか導いてください。ご聖霊の導きにお委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。有名なカデシュ・バルネア、約束の地の南端で起こった、一つの大きな事件と言えるところを見てまいります。この出来事、それはせっかく約束の地を目前にしながら不信仰に陥ったために40年間アラノを放浪しなければならなかった経緯を、この2章、2つの章が 示しています。そこに、この各部族の長の名が今読んだ通りにありますけれども、その中で、ユダ部族の長カレブ、エフライム部族の長モセの付き人でもありましたホセアの名が出てきます。レビ部族は、戦いには行かない、代わりに、イスラエルの陣営は12ありましたけれども、ヨセフに、族長ヨセフに与えられた祝福によって、ヨセフの、2人の息子がそれぞれ部族を担うようになりまして、ヨセフ族は、ヨセフの息子の名を取って、マナセ族とエフライム族、この2つがそれぞれ、部族と、なって、12部族として歩んでいました。レビ族、モーセも含めてですけども、祭司レビ人たちはもっぱら、幕屋に、使えるものとして、戦いには、参加しなかったということがあります。神様はまずモーセを通して約束の地を偵察するようにと命じられました。民が言い出したのではなく、主が偵察して行きなさいと、しかも各部族の代表、各部族の指導者、最も有能とまた信仰的と言われる各部族の長が偵察隊を編成していたわけです。経験も信仰も深い一人一人がこれから主が約束された地に入っていくのに備えとして偵察して、確かに主が言われた通り父と蜜の流れる良い地であることを確かめ、これからどのように戦いまた占領していくかということを確かめるために使わされたわけです。16節にホセアの名前がヨシュアと変えられたとあります。どちらの言葉も救いを意味する言葉ではあるんですけども、このヨシュアがやがて、約束の地を、攻め取るために、モーセに代わって、リーダーとなる器でした。40年間ということになってしまいますけれども、ずっと、忠実に、モーセの付き人として、仕えていく、信仰的な器です。彼らは、忠実に、産地に行って、約束の地を見回し、そして主が命じた通りに偵察してきました。その偵察項目としては18節以降です。どんな地であるか、そこに住む民が強いか弱いか少ないか多いか、そして土地が良いか悪いか、まちまちはどんな様子か、つまり、テントのに住む宿営なのか、しっかりと城壁を築いている町なのか、土地は肥えているか、木があるか、勇気を振るってその地の産物果物を取ってきなさい、そう命じられて、彼らは勇気を振るって この地を行き巡りました。南にあります陳の荒野から、もう北の端までですね、見て回りました。ヘブロンと言いますと、当時最も古い、町でした。そしてそこにアナク、巨人部族が住んでいました。エシコル、肥沃な地ですけども、そこには大きなブドウがなっていて、草を、傷つけないように、棒で担いで運びました。こうして40日間かけて約束の地を偵察して彼らは帰ってきます。その場所は26節にありますように、パランのアラノのカデシュという場所です。彼らはそこに戻ってきて、モーセとアロン、そしてイスラエルの民に報告し、豊かな実りであります果物を見せました。そして27節以降報告があります。27節から29節、彼らはモーセに語った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこは確かに乳と蜜が流れています。そしてこれがそのそこの果物です。ただその地に住む民は力が強く、その町々は城壁があって非常に大きく、その上そこでアナクの子孫を見ました。アマレク人がネゲブの地方に住んでいて、ヒッタイト人、エブス人、アモリ人が山地に、カナン人が海岸とヨルダンの川岸に住んでいます。これは実際民が強力であることを言ったわけです。そしてカレブがこの強い民がいるというところで、人々はざわめいたと思います。大丈夫かなと、攻め取るだろうか、そういう不安が渦巻き始めた時のことです。カレブが民を静かにさせて告げました。信仰の言葉です。30節に、私たちはぜひとも登っていってそこを占領しましょう、必ず打ち勝つことができます。カレブは主が偉大なお方であることを信頼し、また、エジプトをも、打ち破り、そしてアラノの旅をつつがなく守ってくださった方であることを知って、そして知っているだけでなく主への信頼を深めていました。しかしこのカレブの言葉に信頼したのはヨシュア一人で、残りの10名は悲観的な報告をします。31節から33節、しかし彼と一緒に登っていた者たちは言った。あの民のところには攻め登れない。あの民は私たちより強い。彼らは偵察してきた地についてイスラエルの子らを悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って偵察した地はそこに住む者を食い尽くす地で、そこで見た民は皆背の高い者たちだ。私たちはそこでネフィリムの末裔アナク人を見た。私たちの目には 自分たちがバッタのように見えたし、彼らの目にもそう見えただろう。確かに、2メートルを超える屈強な民が支配し、そして小さい民を蹂躙していたという状況を見ていたのです。そしてバッタのようにと、ぴょんぴょん跳ね回って逃げるような弱い存在に自分たちが見えたし、この屈強な民がそのように自分たちを見ても何も恐れることはしないだろうという報告でした。しかしこの報告には信仰が働いていませんでした。イスラエルの民が弱かったのは当然というか当たり前でした。エジプトにもどうしようもない奴隷とされずっと苦しんできた民でした。戦いを、もちろんアラノの旅でですね、アマレクと戦ったりはしましたけども、普段から争いをしていたような屈強なカナン人たちに比べたら、もう経験も力も不足していました。普段の戦いでもそうですけども、守るよりも攻める方が何倍も大変なのです。しかも城壁があったら簡単には打ち破れません。まあ、今日でもそうですから、イスラエルの民には何の道具もなく、攻め落とすことなどとてもできません。この、主の御力を信頼しない人間的な報告の方を聞いて、イスラエルの全回収は14章にありの冒頭にありますように、大声を上げて叫び、民はその世を泣き明かしたとあります。その泣き明かした中で出た声はこうです。2節から4節をお読みいたします。イスラエルの子らは皆、モーセとアロンに不平を言った。全回収は彼らに言った。我々はエジプトの地で死んでいたらよかった。あるいは、この荒野で死んでいたらよかったのだ。なぜ主は我々をこの地に導いて、次に倒れるようにされるのか。妻や子供はかすめ奪われてしまう。エジプトに帰る方が我々にとって良くはないか。そして互いに言った。さあ我々は頭を一人立ててエジプトに帰ろうと。つまり、使徒モーセのリーダーシップを、拒んで勝手に、自分たちでリーダーを立ててエジプトに帰ろうと。モーセを拒むということは、それを立てた主を拒むことです。冷静に考えてみるならば、ここまで来れたのも主が特別の養いを持って荒野で水を、岩から水を出し、また毎日マナを降らせてくださったからこそ、民は生きてここまで来ることができたんです。主から離れて帰ったら、たちまち荒野で死に絶えてしまうでしょう。エジプトにたどり着くなどありえないことです。もし帰り着いたとしても、再び奴隷の生活が、主に叫び求めた苦しい生活が待っているだけです。彼らは約1年少し前ですけども、主がエジプトを、イスラエルは何も戦わなかったのに、 勝利したことを体験したはずです。エジプトさえ屈服させた、主が共におられるのですから、しかも約束の地を与えると先祖代々伝えられた約束ですから、それを果たさないわけはないのに、目の前の困難に心を奪われて、主にこの肝心な時に逆らってしまいました。この状況に対してカレブは全回収を衣を引き裂いて説得しようとしました。良い地は良い地だったと、偵察隊みんなその点では一致していたんです。そして大切なのは、人の力がどうこうというのではなく、主の御心に自分たちがかなっていることが大切だと。御心にかなえば必ず勝利できる。ただ主に背いてはならない。9節ですね。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となる。彼らの守りはすでに彼らから取り去られている。主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。こう信じて彼らはエジプトを出て、アラノを守られてきたのです。彼らは神の山で主の偉大さを目の前にして震え上がったはずです。天地を揺るがす力を主は示されました。この主の前に何人もどんなに強い人間であっても立ち向かえないことを彼らは体験していたのに、それを忘れてしまいました。アラノでもつぶやいてきましたけども、彼らこの二人、ヨシュアとカレブが説得しようとしたのに聞こうとせず、二人を石打ちにして殺そうとした民の不信仰と非道を見て、主は立ち上がって告げます。モーセを通して11節、この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じようとしないのか。私は彼らを疫病で打ち、譲りの地を剥奪する。しかし私はあなたを彼らよりも強く大いなる国民にすると。モセが神の山に登っていったその間に民は待ちきれずに金の格子の偶像を作ってしまっていました。主は怒ってモーセに、この民を滅ぼしてもうひとたびモーセを通して神の民を創造し、そして約束の地を受け継がせると告げました。しかしモーセは命を賭して主を説得して民が主の忍耐によって許されて約束の地に迎えるようにと取りなしました。同じように今モーセは民が滅ぼされないように命を賭して説得しました。そのことが主のそしりを受けないためだと、モーセは金の格子事件の時と同じように説得しました。もしせっかくここまで導いても不信仰に怒って主が民を滅ぼしたら、 主の御名がそしられることになるからと言って訴えたのです。そして主のお言葉を告げます。17節18節、どうか今あなた方が語られたように、我が主の大きな力を表してください。あなたは言われました。主は怒るのに遅く恵み豊かであり、咎と背きを許す。しかし罰すべきものを必ず罰し、父の咎を子に報い、三代四代に及ぼすと。十九節、この民をエジプトから今に至るまで耐え忍んでくださったように、どうかこの民の咎をあなたの大きな恵みによって許してくださいと、こう取りなしました。このモーセの取りなしは、イエス様がやがて十字架の上で、父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのですと取りなした、キリストの取りなしの予表とも言えます。約束の地を前にして逆らった民の罪も甚だしかったですけども、せっかくキリスト、御子キリストが人類の罪を許して御国に入れようと、ご自分の命を犠牲にしようとしておられたのに、彼らは死を拒んで十字架から降りてみようと、まさにサタンが罵るように、神の民である彼ら、祭司長立法学者たちまで率先してキリストを拒むことをしてしまいました。それでも彼らのために主が取りなしました。モーセはこうして主の前に必死で取りなしまして、主は聞き入れてくださいました。ただしここで主を否んだ民は、裁くことはしないけれども、この荒野で放浪して40年間の間に、当時20歳以上の民はこの荒野で死に絶える。しかし彼らの子孫、彼らがこのカナンの民に奪われ殺されてしまうといった子供たちが、あなた方の代わりに約束の地に入って攻め取ることになる、だから引き返しなさいと裁かれました。そしてしかしながら、30節をご覧ください。30節から31節を読み出します。エフンネの子カレブとヌンの子ヨシアの他は、お前たちを住まわせると私が誓った地に誰一人入ることはできない。お前たちがかすめ奪われてしまうといったお前たちの子供については、私は彼らを導き入れる。彼らはお前たちが拒んだ地を知るようになる。しかしお前たちはこの荒野に屍を晒す。お前たちの子供はこの荒野で40年の間羊を飼う者となり、お前たちが皆屍となるまでお前たちの背信の責めを負わなければならない。お前たちがあの地を偵察した日数は40日であった。その一日を一年と数えて40年の間、お前たちは自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が 何であるかを思い知ることになると、このように告げられました。一日が一年ということになって、440年の放浪の裁きの中に死に絶えることになりました。そして悪く言いふらしたこの偵察隊は早々と疫病で死ぬことになります。37節にある通りです。38節、しかしあの地を偵察しに行った者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフンネの子カレブは生き残った。とこれを聞いて民は、まずいことをしてしまったと思って、今度は逆に主の命令に逆らって攻め取ろうとして敵にやられてしまいました。警告を無視してです。そして民は失意のうちにアラノに引き返して行き、40年間の放浪の道を歩むことになりました。私たちは、せっかく神様が導こうとして、忍耐の末にもう少しという時に、その時には、最もサタンも働く時でもあり、誘惑の厳しい時でもあります。もう少しという時に、帯を締め直して信仰を確かにして、主の約束を、主の祝福を確かに、いただきましょう。また、神様はそうやって、確かにつぶやいた民は入れませんでしたけども、感謝のことに約束を果たしてくださいました。彼らの子孫に託して、この40年の間自分たちが成してしまった罪を覚えて二度とひるむことがないように、今度こそ成功するようにこの再チャレンジの機会を生かせるように、彼らはアラノで子供たちを教えたのです。また、モーセは結局入れません。アロンも死に、ミリアンも死にますけども、主が約束されたカレブとヨシュアは、年を経ても40年経った後でもなお壮健で約束の地を主の約束の通りに攻め取ることができました。彼らは自分たちを殺そうとした同胞たちを裁くことをせず、また信仰深い自分たちだけで歩んでこの民を見捨てることをせず、共に責めを負って苦しみつつ神様の約束の時を待ち続けたのです。主は彼らの信仰を祝福し、彼らを守り、約束の地を攻め取らせてくれました。ヨシアはヘブライ語でヨシアなんですけども、ギリシャ名にしますとイエスです。共に主は救いという名を意味する名です。そして旧約のヨシュアは約束の地を、カナンの地を攻め取りました。そして新約のヨシュアであるイエス様は、神の御国を私たちに受け継がせる約束の救いを成就されます。私たちは、教会の歩み、 家族の中の歩みでどんな立場にあるでしょうか。神様は時に私たちが不信仰に陥っても見捨てることはされません。約束のものを受けるのが遅くなるかもしれません。しかし必ず果たしてくださり、そして、感謝なことに荒野で死に絶えることなく約束の地に入ることができます。このイスラエルの民の大きな痛みを、その二の舞とならないように心を引き詰めて、主に信頼して約束の御国を目指して行きましょう。この時どんな、様子だったのか、聖書は深くは記していないんですけども、やがて御国で会っていろんなことが聞けるかなと思います。私たちの主の約束は確かですので、たとえ今困難があっても信仰を持って忍耐し、信仰を持って前進いたしましょう。そして確かに主は約束を果たされたという証を立てていきましょう。お願いいたします。天の父様、あなたの皆が崇められますように、どうか私たちの信仰をヨシアやカレブのように惜しい信仰に導き、また守ってください。そして私たちの子孫にも同じ信仰を受け継がせることができるようにどうか導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。